このコーナーでは野中芳美税理士事務所から野中先生をスタジオにお招きして、税金や税務に関するお悩みや問題を分かりやすく説明していただきます。お話を伺うのは野中先生です。どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
早速今日の質問に入りたいと思います。
はい。
海外の中古不動産への投資を活用した節税策が規制されるというニュースを耳にしましたが、どういう節税だったんでしょうか。
はい。耐用年数の短さを利用して多額の損失を計上した上で、給与所得や事業所得を通算して租税負担の軽減を図るという節税で、高額所得者層を中心にかなり広範に行われていました、はい。
それは租税回避行為に当たりませんか。
そうですね。そこで会計検査院は2015年の検査報告で、各国の不動産は気候や構造の違いにより滅失までの期間が大きく異なるにもかかわらず、1951年から見直しされていない中古資産の耐用年数の勘弁法、つまり法定耐用年数を経過した古い建物については、耐用年数の 20% の年数で焼却してよいという制度、これを適用するのは合理的でないと指摘し、財務省に見直しを求めました。
で、それを踏まえて財務省は税制改正でどのような対策をしたんでしょうか。
はい。2020年税制改正大綱によると、個人が2021年以後の各年において国外中古建物から生ずる不動産所得を有する場合において、その年分の不動産所得の金額の計算上、国外不動産所得の損失の金額があるときは、その損失の金額のうち国外中古建物の焼却費に相当する部分の金額は生じなかったものとみなすとしました、はい。すなわち損益通算の特例を創設したわけです。はい。
この国外中古建物というのは、個人が持っていて使ったものか、法人で事業所として使われた国外にある建物ということですね。
そうですね。その建物の不動産所得の金額を計算する際に、その建物の焼却費として計算する際の耐用年数を法定耐用年数の勘弁法で計算していたものが見直されたということです。つまりこの改正は、赤字のうち減価償却相当額は認められないという見直しです。また改正日以降に取得した資産からの適用ではなく、改正日以降の申告からの適用となり、結果的に現在の所有者も影響を受けることになります。だって分かったですね。
はい。
もう以前持ってる方もなりますよ。もちろん申告からですので。
はい、
はい、
分かりました。
はい。
では先生、今日も最後に一句お願いいたします。
はい。今日は日本の国の始まりです。そこで一句。令和なる瑞穂の国の光かな。令和なる瑞穂の国の光かな。
その心は。
建国記念の日。ふるさとが好き、生まれたとこが好き、育ててくれた町が好き、そして自分が好きさ、日本を愛しているはずさ、そして自分は信じて。すごいですね。似とったでしょ、その声。
いや
そして自分を愛して。似てるよ。
どうでしょうね。先生が大好きな
大好きな吉田拓郎さんのふるさとです。おそ松でした。
野中税理士のなるほど税務ナール。このコーナーは税に関する疑問やお悩みについて野中先生に分かりやすく説明解説していただいています。税に関するご質問やお悩みは FM 佐賀までハガキかメールでお送りください。また先生に直接相談したいという場合はお電話でご相談いただきたいと思います。電話番号は 0952-24-3286 番、語呂合わせでお願いします。
0952富士山にハローです。
野中芳美税理士事務所までどうぞ
よろしくお願いします。
次回の放送は2月25日第4火曜日です。野中先生、今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。